初めにありますのはですね、ウィジニの漢字。あまり難しいなんて言ってると皆さん、あいつが難しくってんだ、俺には無理だ思われたら、そうではない。理屈で言うやつってのは案外ね、平常にはね、太いんです。それを第六感でふっと取ってしまったら、こんなありがたいことはない。ですからこんな神様いないんですからね、はっきり語っておきますよ。神って書いてありますから、どっかにいるんで、これ一生懸命拝めば不意が分かるんだろうと、一生拝んでたって絶対に分かりませんから保証しておきますから、そんな神様いないんですから。だけど人間の命の中にあって、それで人間の行動を全てそのものの、その機能の力でもって人間の行動を現象として表すことができるものを神様だと言えば、それは神様は言います。だけどこうやって拝んでご利益いただく神様じゃないのです。ウィジニという神様と言われる名前で表される、ことたまちと申しますのは、おぎゃーと泣いた時から人間に授かってるんですから、授かってるものはいくら拝んだってそっぽ向きますな。こんなに用を足してやってるのに、まだお前は拝むのかっていうことになりますから。無という字をですね、あの辞書で、もし辞書で引いてみてくれたら、ただ一字無っていうのにこれが出てきます。軒、日本家屋から軒が出てますな。または屋根のことって書いてある。それから転じて家とか、これで無っていうと宇宙でしょ。日本の家の語源はですね、五段に重なってるっていうのがこれの語源なんです。何が6つ4つ重なってるかというと、母音が5つ重なってるから、青上、愛上を母音が重なって家をなる。5つの宇宙が重なって1つの宇宙を構成している。そこには人間の心の住処なんだというので、人間の心の本体は宇宙だと木で言うことができる。家というのは宇宙と取る。この字は誰に聞いたかが比べるという、比べるってじゃあ何々を何々に比べると言いますから、そこであの漢文はですね、乖離点がつきます。家を何に比べるんだと、地に比べる。家は地に比べて近しという。家ってのは宇宙のことですか。宇宙が地面に比べて近しという。宇宙がずーっとこう天が下がってきて、それで地と一緒になっちゃったら、そういうように考えてきたんですよ、私が。さあ、そこまでやったら分かんなくなる。それで、したもんだ、したもんだ、したもんだ、したせいに、どういうことかなってしたかって言ったら、はっと気がついた。その気がついたことっていうのは、私が現実に社会に出てやったことで気がついたことがあるんです。私がやったって言うと語弊が起こりますから、若いある会社の社員がということになって、ある社員がいた、ある機械を製造する社員だと思ってくる。ある時顧問になってですね、何々君、社長が声かけたの、お得意の何々会社に今度新しくできた機械を売り込みに行くから、君一緒に来てくれるなって言われた。お供なら気が楽だと。それで家に帰ってきて、まあ、明日はただもう会社へ出ないで直接課長と一緒にあの会社へ行けばいいんだって言って、一杯飲んで寝ちゃおうかなと思ったところにですね、課長から電話がかかってきて、困ったことになっちゃった。家に帰る途中でゾクッとしたんだけど、高熱が出ちゃってね、明日行けそうもない、君ご苦労だけど一人で行って、手はずは分かってるんだろうから一人で説明して売り込んできてくれ、これより方法がない、頑張るよなって言われちゃったとしたらどうなるか。その若い社員はですね、一人で売り込みに行ったことなんか一回もないと言うんですから、さあそれからってものは大変なさ、どうしたらいいんだろうかさっぱり分からない、頭の中ガンガンしちゃって、何しろ新しいところに会社に行くのに大勢の人が見守ってんのに、そういないからそれを持ち込んでって説明するのにどうやったらいいんだろう、 械のことは知らないじゃないけど、どういうふうに説明していいかわかんない。こっちが言うことがなくなっちゃって大勢の人から笑われちゃうかもしれない。もう一言出すったもんだ。頭の中がそういう思いが駆けずり回ってですね、とうとう夜中になっちゃって考え疲れて寝ちゃった。それで朝起きてみたらもうここで腹を決めなくてならないと、顔を洗ったら決心がついたって。いや行くよりもね、やるよりもね、今から嫌だって言ったって逃れようが、俺も高熱出しちゃ別だけどあいにく熱が出てこない、よし行くより他ないんだって。笑えようがないしがそんなことしたことかってもここにしてはね、できるだけ一生懸命やるなと、そう心に決めたらスカッとしちゃって鼻歌でも歌いながらね会社に乗り込んでった。こうしたら自分でも呆れるほどそのね気持ったのが座っちゃって、向こう行ったら大勢の人が待っててくれたけど、おはようございますって大きな声で言って挨拶したらトントコトントコうまくいっちゃって、自分でもねよくまあこんなにうまくいけたもんだと思う。機械の性能はよくわかってるからそれは当たり前なんだったけど、その説明の仕方もねどうにいったもんで、俺はこんなにすごい力を持ったのかと思うほどうまくいっちゃったと、まあ、こういうことがあったと思ってください。そうするとスタマンダスタマンダした末にいくら考えたってどうにもならないよ、自分の力なんてものはそんなに当てにできるもんじゃないからどうにもならない、だけど行かなくちゃいけないとなったらどうなんだ、もう諦めるよかな、笑われたってなんだって構わないから、ただ行って言うだけのこと言って帰ってこう、成功するしないなんてものはもう考えることったらそれだけプレッシャーになるから、もう何も考えない無心でもって行こう、よし行こうって言ってですね、相手の会社の自動ドアがハッと開いた時はまっさらさらのさらになって、それで飛び込んでったらうまい具合にいったということになると、まっさらさらのさら、これが宇宙、宇宙そのまま何の先入観もなく飛び込んだんですから、そして向こう行ったらおはようございますって言ったらですね、それが取っかかりになって、向こうは聞く側、こっちは言う側、機体と客体が完全にこう一緒になった。そしたらスラスラスラと行っちゃったと。こうなりますと、この玉不因の地というのはですね、何にもない心っていうのは宇宙の心、ここ人間の心の本体は宇宙です。宇宙が地面というのはそれじゃ何だっていうと、現実の場面ですね。現実の天地といった場合、宇宙は先天だとしたら、後天は現実、天の心で言ったら現実に比べて間がなくなっちゃったっていうんだよ。宇宙が地面と一緒になっちゃったというと、地っていうのはですね、宇宙の心になって、もう破れかけてもいい、当たって砕けろってパッていく時の気合、この心になる時がその頭の奥にある地という意味がですね、今のパッと時とこんなに現象だと、いくらかお分かりですかというそのパッと飛び込んでいく時の原動力、心になる原動力をことたま不意の地と申す、立ちつてとと申す。皆さんだって何回かどんなことかでそういう経験をですねなさったことは終わりだろうと思います。何ももう頼るものもないけれど、まっさらな方でどうになっても構わないと言って飛び込んでいったら、スラスラと行っちゃったということですな。ことたまの不因のことを話しますとね、何て言いますか、こういうふうに特殊な場合で説明しないと不因っていうものの気持ちが際立たないから、こういう特殊なことでお話を申し上げるわけです。この死という不因を他にとって剣の道を進む流派がね、鹿児島県に残っております。次元でいうと、どういう流派だと言いますとね、人の構えというんだ。それで相手のところにね、まっすぐにチェストーって言うんだそうですけど、立ちつってとの棒を使って掛け声がダーッと突っ込んでっていって、相手が近くなるとこう構えてたのをこう上げるそうです。それでこの勢いでですね、 相手に体と体をぶつけるようにして切り下ろすんだ。ダメだったらまた戻ってってまたシェーストーって言ってまたこうやったからダメだからこうやろうなんていう、こういう考えは絶対に持たないんだ。もう何でもかんでもこれだけ、ちょっとなんかやられちゃったら終わり。ですから気力の上で相手を圧倒するように怒涛の進撃をしてこうやる。私は実際に見たことないけど聞いただけの話ですから。この極意はね、振り下ろす剣の下は地獄なり、身を捨ててこそ浮かぶせもあるというんだそうです。この身を捨ててこそ浮かぶせもあるという、その身を捨ててこそというのが死なんです。死の火花なんです。こういうと、これも際立った特殊な行動の行いの始まりの気合だとお思いになるけれど、実はそういうことはですね、際立ったことで申し上げてますからそうだとお思いになるかもしれませんが、実は際立たないでもあるんです。私たちはですね、その地という不因の働きを年中受けてる。なぜならば、朝起きてですね、まだ眠いなと思っても目覚まし時計がジャンとなると、あ、ここで起きなきゃ会社に遅れるなと思ったらパッと起きます。あ、起きなくっちゃって言った時に地が動いて、それも地なんです。またですね、その時でも目が半分しか覚めないでいて、顔を洗って飯ご飯朝飯を食べて、さあ行こうかなってカバン持ってさあって言ったと、その時に地が動く。なんかさっという時、休憩しててもうそろそろ時間だから働くかなって言って腰がこうふっと浮いた時、何でもやり始めのですね、自分の心がここで場面を変えて動かなきゃなっていう時は、全てこの地位が動く。何も特殊な場合だけではないので、年中動いてるな。これで大体お分かりくださるんじゃないかと思います。ただですね、そういうのを私がお話申し上げますと、ああそうかって、いや何でも地っていうのは動いてくれてんだって、あそうなんだって終わっちゃう。だからそうやって理解なさってくださっても、実は何にも理解しないことと同じことなんです。いやどうしたらいいんだ言いますと、不倫が分かりたいと思ったら、暇があったら不倫のことを考えていただいて、ふっと何かしようとした時に、あこれという気づかれるニュアンスを感じることがあったら、これはもう忘れっこない、自分のやったことで自称したことに、そういうことで不意を自覚していただくと。理屈とか聞いて分かったのそこをいつでも留めておいて、不意ってどうなのかなという疑問をですね、自分の心に留めておいてとやろうとした時に、あこれ瞬間的に、あ心が動いたら、これはもうそのことを自覚したということになる。もう一生忘れはいたしない、覚えておいてください。このゴッタムの学問と申しますのはね、突飛なことを申し上げているようで、とても突飛でないんです。人間がこのゴッタムによって生きてるんですから、生きてることのただこの原動力原因をお話しているだけですから、知っても知らないでも同じことをやるのに変わりはないんですから、何でもないんですけれども、しかし知ってしまいますと、人間がですね、世間とか人の目を見る目が一段一段こう上がってくる。うからお、うからあ、あからえ、えからいと上がってくる。仏教ではこの上がってくることをですね、輪廻と申す。いい輪廻はですね、10段階に分かれていて、上の方の輪廻のことを修行、聖門、遠隔、菩薩、仏陀とこう分けます。この不因のですね、分かるときはどっかと言いますと、あという次元に立ったら日常茶飯に分かってきます。あというのはです、自分の本体は宇宙だと分かることなんですから、その自分のという心の宇宙に働きかけてくれる不因というものはものでもって、ボーンは現象をそこから出すわけですから、自然と分かってしまいます。そういうようにしてですね、それを心がけていくうちに、ふっとお分かりくださる時がございますので、その時をチャンスとして不倫のことをご自覚なさってください。不倫が分かりますと、物事の実相というものがよく見えるようになります。 なんか世間というに起こることがですね、新聞でいろんな解説がなんか起こる、テレビなんかでああでもないこうで、社会的になんか起こるとね、10人も15人も集まって、こうでもね、ああでもね、こうでもね、ああでもって、ね、喋り合いますな。10人並べたからね、物事の実相が分かるもんじゃないのと。そんなら100人並べたらもっと分かるかって言ったら、だんだん分かんなくなっちゃうんです。一番いいのは、あという眼を持った、視点を持った人間が一人いれば完全に分かる。実相ということの意味がですね、よくお分かりになってきますから、耳で聞いたことをですね、頭に残しておいてくださって、そうすると、現実に血が動いたときに、ある場合にパッと分かりますから、それを一つ心がけていらっしゃると、とても面白いことになる。血という封印が分かりますと、人が血という封印で何か行動したことは、立ちどころに分かりますから、血が本当に分かった人が課長になったら、おっかない。この野郎、この人、社員は、やる気があんのかな。誰だ君って呼んだ時に、はいってパッと立ち上がる、その立ち上がる仕方だけで、この人が当てになる、あとは、分かってしまう。死ですよ、入っていったら。何か起こるんだということで、自分が全身全霊を傾けているかいないかですから、それがパッと分かってる。そうじゃない人は、嫌だから嫌だ、いやいやながら来るんだなというのも分かるわけですから、そういうわけで、これは一つの例ですから、その次に参ります。芋水神の比べるは同じですけど、下に来るのはこっちは地面ですけど、これはこっちは宇宙、家が地に比べたんですけど、これすべからく地、必ずというような意味です。すべからく地に比べて近しという人はよく言うし、すべからく買う、書くありたいとかおっしゃる方ありますよ、今でもね。必ずとかそのなりたいとかという時に使うもの、すべからく地に比べて近し、だけどここに芋がついてるんですね。芋がついてるってことは、ウイジニと、今ご説明を申し上げましたウイジニと作用は反作用の関係になる。音宇宙がパッと現実に飛び出してくる、反作用って地面が宇宙に行っちゃうんだって言うと、そうではない。今字が説明しましたですね、すべからく人間の知恵に比べて近しですから、すべからく何かが人間の知恵と同じなんだよ。それだけでは全く分かりませんでしょうから、これからまた物語を、さっきの話でもって、まっさらな心でもってどうなるか、結果はもう構わずに飛び込んで全身全霊を尽くせばいいんだというつもりで、相手の会社に飛び込んだ若者がですが、さあ飛び込んで、おはようございますって、向こうもおはようございますって言って、その一言でもって向こうとも同じ仲間みたいになっちゃった、同じ心でいられるようになっちゃった。だけどこれは飛び込んでそうなったのはいいけれど、その次は何が起こる、どうにでもなりじゃことは済まないわけです。売り込みに行ったんですから、機械を説明しなくてなります。この後すべからく地に比べて近しにならなくちゃいけない。地に比べて近しっていうのは、それじゃどういう状態かって言えば、自分が持っているこの機械についての知恵、それとそれをどういうように話したら相手が理解してるかという知恵、この知恵がなかったら話にならないです。でもこの人は製造会社に勤めてる方ですから、そのことはある程度知ってるわけですから、それを披露することになるんですけど、この時は自分がですね、宇宙そのものになっているという雰囲気の中で やることになるわけですから、まっさらなこれで飛び込んだ、そのまっさらな中にしまってある自分の、そういうどう説明したらいいか、どう売り込んだらいいかという知恵というものはもうそこに入ってるわけですから、その入ってるその知恵がずっとその人と向こうの社員との間にですね、一体となっちゃった、同じ世界を共有している気持ちの中で、知恵というものが同じように溶け込んでいけばいい。パッと飛び込んだ時はまっさらな宇宙の心で飛び込んだ、
そしたら、その真っ青な宇宙の心の中にあるその人の持っている知恵、テクニック、そういうものがこれと同じように宇宙の心の中で働きゃいいんだよ。自分自身の我という自我の中で働くんじゃなくて、自由なこの心の中で働いていけばいいんだよ。チーチーチーチーというのは常に広い心、宇宙の心で参考にいたとしたら、それはですね、その宇宙の心っていうのはずっと宇宙の心でいるわけです。飛び込んじゃったら宇宙の心が消えるわけじゃけど、それでその心の中から内容が常に宇宙の心と一体となってこう話すことができるとするならば、その人は成功するに決まってると。だからすべからく知恵に比べて近くなりなさいよという、ということはですね、一瞬一瞬宇宙の心というものを、いや、チーチーチーチーと飛び込むでいく心が持続してるんです。初めだけじゃなくて、それでその中からそのチーチーチーチーと言ってることと自分のテクニックを喋る心とが一緒になってはうまくいきますよということを、このすべからく知に比べて近き近きという心の解釈でございます。ですからパーッと飛び込んだものの勢いは説明を始めたといって決して衰えてるわけではない。その中で喋ってる、で喋ってることというのがその勢いと動態となっていればいいんだよということをこの漢字は示しているわけでございます。そうすると知っていうのが作用だとすると、いいというのはそれの反作用ね。あと飛び込むと一つ一つのポンと知恵というのはその場その場で出てきますから、これ反対の作用、この二つが一緒になってずっとご自分がですね、そういう何でも真っ青な気持ちで東京を見ますと、1時間でも2時間でも真っ青なんですよ。自分ってものを意識しない、意識しない中から自分の知ってる知恵は常にパッと発動される。だから飛び込んだ時と同じ状態で知恵が働く。この知恵が働くという状態は飛び込むのとは違いますので、これは反作用の立場にあります。そこで意というのは知というものと知意で一つの組を作る。まっさらな心だけでは成功しない、知が伴いません。じゃあ知恵だけでうまくいくかというと、まっさらな心に包まれてないとうまくいかない。まっさらな心っていうのはですね、全ての思惑を縁を切ってしまった心ですから、これを諸法空想と申します。仏教で言いますね、全ては空っぽだよという。それに対してチーチーチーチーってその雰囲気の中で説明をしていく心は諸法実相でございます。実際を司っている心、諸法空想と諸法実相でございます。その関係にあるのがこの玉の知と意という部員の関係を示しております。それともう一つ申します。この初陣には知ですが、今初陣には意です。この意はあゆえおの意じゃございませんですから、やゆうやゆうの意ですから、ここ間違いない、母音ではございません、母音の意ですから。昔はですね、母音の意と母音の意は違う字を使った。これなんかこれとこれと区別してあった、今同じにしちゃいました。